しちゃった。
おはようございます。アロマカフェアミコと岩波久美です。本日128回目の放送になります。どうぞよろしくお願いいたします。立下町ね、今すごい清々しいんですよ。素晴らしい、お天気もよく素晴らしくて、ヒーリングリンゴの岩波はですね、敵化に入っておるので、ちょっといよいよ忙しくなってきてますね。だいたいちょっとね、いろいろ私ちょっとここのとこ畑に行けれないからあれですけど、もうお花が散って実を今度摘果って言って、実を摘んでいくんですよ、ちっちゃい実を。それを今トルさんは山の上圃場でやっていますね。リンゴの花って白いんですよ。つぼみとか見るとピンクっぽく見えるから、ピンクの花が咲くように見えるけど、あれ白なんだよね。ちゃんと咲いちゃうと白なの。それが5つついてるところを4つ取って、中心花を残して、それが実になるんだけど、その実、今度枝に実がついてるのを、それぞれを上手に育てるために摘果って言って、この実を取っていくっていうのをするんですよね。鉄実でされる方もいるし、ハサミ切られる方もいるけども、手作業なので。これ私時々リンゴの摘果するんだよとか、これから実摘んでいくんだよとか言ってますけど、摘んでるってみんなあんまり思ってない、知らない人の方が多いってことにが判明してっていうか、私だって東京生まれ東京育ちなんで、リンゴがどのようになっていくかっていうことをリンゴ農家の嫁になるまで知らなかったんですけど、そうなんです。摘果って言って、今度実を摘んでいきます。で1個で、なんていうのかな、いいリンゴをならせるためにはちょうどよく枝ぶりに合わせて、こうだんだん想像していくわけよ。大きくなったらどれぐらいの大きさになるから、ここを摘んでとか、これがいい実になるからこっちを落としてこっちを摘んでっていうのを手作業でずっとしていくのね。これがずっとこの暑くなるまで続くんですよね。なのでトールさんはその作業を今しています。ちょっと肩こりとかなると、力入ってんなって思って改めるみたい。床屋さんが力入ってハサミ持つ床屋さんがいるとちょっと嫌じゃない。だから力が入らないように摘果をしてるって言ってましたね。言ってました。で、この間さ、ちょっと話が全然飛んじゃうんだけど、私、何の話からしよう、いっぱいあるんだよな。どうしようかな。最近ね、食堂のおばちゃんっていうオーディブルを聞いてるんですよ。で、それがね、もうね、11巻ぐらいまで聞いてるの。17巻くらいまであるんで、ちょっと一気に聞いちゃおうと思ってるんですよね。で、なんで聞いてるかっていうと、すごくそのお話が面白いことと、佃島が舞台なのね。佃島、東京の佃島が舞台で、この前も話したね、この話。で、それ11巻まで今言ってて、もうね、レシピもいっぱい載ってるから、こう、ひらめくんですよ、いろいろ。うちにあるものとかで。だからもう、試してみてもいいし、その試したってね、試しきれないこといっぱいいっぱいお料理のお話が出てくるので、少しずつやっていこうと思っています。そんな感じで旬のものをいろいろ、今日はそら豆ご飯にしようかななんてちょっと思っているところです。で、トールさんは銀座の文具店の四方堂文具店を読んでるね。3章ぐらいまで読んでるらしいけど、で、まあ、ずっとオーディブルを聞いてるか、安住紳一郎さんの日曜天国を聞いてるかとかね、いろいろしています。この話長くなっちゃうな。そうなの、本当はね、この話してますよっていう話と、もう一つしたかったのが、この間里見エロベソちゃんがスタイフでロエベの話したのね。ロエベのなんか展示会行ったみたいで、私ロエベは友人がすっごくこう、なんだろう、 ロエベ好きなので一緒にパリのロエベ店に行ったことがうん十年前にあるわけですよ。その時のことを思い出したね。あのかっこいいブランドだなってあのお子ちゃまなりに思いましたね。あのなんか私の中でもロエベはちょっと違うと思ってる。ちょっと違うって違うに決まってますけど、ロエベはすごいなっていうなんかこう思い入れと、あの時あそこのロエベ店で働いていたあの美しい日本女性は今はどうしてらっしゃるのかなとかふと思ったり、ロエベ話続きでさとみちゃんの衣装デザイナーさとみエルベソちゃんのエルベソさんのスタイフを聞いて思いましたっていう話をどうしてもしたかったので今ここでしました。それとなんかね、まあいいや、いろいろ思うことあって話が長くなるので今日はこの辺にします。またなんか楽しい話があったらリンゴ農家のお話プラスしたいと思います。楽しいこといっぱいありそうなんでまたお話しします。それでは今日はこの辺で終わりにします。良い一日をお育てください。ごきげんよう。